ご神君一つ。心に隠る守りは、汚れることはなきものさ。確信こそ心の守りである。神様を信じて疑わない心。成り行きとの対決において力を鍛える。そこから生まれてくる心をそのまま心の守りにしたい。確信こそ心の守りであると。さあ、どういう確信が持てれるか、ということではないでしょうかね。昨日は、面白いというのか、あ、なるほど、こういうことなのか、という体験をさせていただきましたが、そのお話が終わって、そのビデオを編集させていただいたり、そして、Facebook ですか、そこに投稿したりさせていただきますけれども、その Facebook に投稿させていただくために、開けましたね、Facebook を。そうしましたら、そこに、いつも私どもがお世話になっているそのリサイクルセンター、そこが泥棒が入ったということが書いてありました。そしてその今は最近はビデオカメラが設置されているのですね。でしてその泥棒様が、泥棒様というのか、泥棒さんが二人組でしたけれども、ドアをこじ開けたり、開けられ、どうしてもドアが開かないから、とうとうガラスを割ってしまって、中に入って、パソコンな、ノートパソコンですか、そういうものを泥棒していく様が映っておりましたけれども。こちらではちょうど雪が、大雪が降った日でしたね。そのことを見させていただき、まあどうしたことだろうかと、やはり難儀なことだな、大変なことだろうなと。お店のガラスは割られる、ショーケースのガラスも割られて、中からノートパソコンを何台も持っていかれる。まあ被害に遭われたな、お気の毒だな、という思いがやはり湧いてまいりますね。と同時に、同時ではありませんが、ほんのちょっと前後して、お気様に聞かせていただいたのは、私の娘の友達の妹さん、今年高校を卒業されるらしいですけれども、その方が昨夜から胃が痛くなって、まあ、救急病院に行って、その一晩、なんていうんですか、その病院に入院しておられると。で、その妹はそのままに入院しているけれども、お姉さんの方の娘、私の娘の友達の方は仕事があるから、朝早く、まあ、6時前ですか、に家にとりあえず帰ってきたところだという連絡があったというようなことを聞かせていただきながら、これまたそのミシェルさんと言いますけれども、その方がまあ難儀なことだな、どういうことだろうかな、おかげをいただいてもらいたいなという思いがやはり湧いてまいりますね。で、その二つの、まあ大変なことになったな、おかげをいただいてもらいたいな、と思うと同時に、私の心の中に湧いてきましたことは、いや待てよ。それこそ、まあ大した祈りではありませんけれども、少なくとも私に関わりのある人に怒ってきておることだ。 これは神様のお働きに違いない。いわば、普通で言うところの、これはおかげに違いない。まあ、もっと大げさに言えば、親愛に違いない、ということになるわけですね。その神様のおかげの中でのお働き。まあ、人間の小さな目、身近な目で見たら、とてもおかげとは思えないけれども、本当の目から見たら、これはおかげに違いない。神様のいわゆる、それこそ、親愛の現れに違いない。という、まあ、確信とでも言うのでしょうかね。そういうものが私の中に湧いてきたのですね。そのことを、例えば、泥棒の被害に遭った人に、このこともきっとおかげですよ。神様の間違いない働きの中の、まあ一コマですよ。と伝えたからといって、私にそれほどの力がありませんから、ああ、そうなんですね。と納得させることはできません。それこそ、娘の友達の妹さんや、その娘の友達に、それも親愛の表れなんですよ。神様のお働きですよ。もうありがたくいただいていく以外ありませんよ。とお話ししたところで、これが何がおかげだと、何が親愛だ、とかえって反発をされるようなことでしょうね。そんな神様があるものか、ととても受け入れられるとは思えませんね。むしろ反発されるのがオチでしょう。私どもに納得させるだけの力もありませんから。それはそれで良いのだと思うのです。いかんせん、私どもが力不足であるというのは、その人々を納得させることができない、その納得させる力が足りない。それはそうなのです。しかし、それは横に一時置いておいて、その起きてきたこと、泥棒さんに会われたこと、または病気ですか、胃が急に痛まれたということ。そのことを、ああ、大変だな、難儀だな、という心が私どもの心の中にあったのでは、それはやっぱり難儀で終わってしまうのでしょうね。困ったことで終わってしまうのでしょうね。そこに、あ、これは私の祈りの圏内に起きてきたことだ。私と関わりある人に起きてきたことだ。これはもう神様がそこに働いておられるに違いない。いわば、私の関わり合いにおいて起こってきたことだから、これはもう親愛に違いない。神様の何かおかげを授けてくださろうというお働きに違いない。と確信できれる心をいただいていなければならない。ということですね。例えば、まあこれは取り次ぎの先生もそうなのでしょう。取り次ぎの先生のところに難儀を抱えた人が参ってこられる。同じに同情して、ああ難儀なことだな、大切だ、いや失礼、困ったことですね、と同情するような、まあふりをしてでも心の中で同情しておったのでは、取り次ぎ者もやっぱり困ったことと考えておるのでは話にならないわけですね。取り次ぎ者の心の中には、 それこそ私のところに関わりのある人の上に起こってきたこと、これはもう間違いなく神様のお働きだ。親愛の表れに間違いがない。という大確信が私どもの心の中にはなからなければならないということのなのですね。まあ、それからそのことを相手の方に伝えたからといって、それを納得させるだけの力が、それはありませんから。まあ、同情しているような風をしなければならない時もあるでしょう。本当のことを、それは親愛ですよと伝えられる時が来るまで待つ必要があるのかもしれませんけれども。少なくとも自分の身の上に起きてくること、自分の身の周りに起きてくること、関わりある人に起きてくること。これはもう間違いなく神様のお働きであり、親愛の表れである。と、確信のできれる信心。それこそ私の祈りの圏内に起きてきておることであるから、これは親愛の現れに違いないと確信のできれる信心をいただきたいものですね。そのためにはやはり信心体験の積み重ねがいると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。